NHK カルチャーアワーです。文学探訪芥川龍之介第16回、今日のテーマは大阪毎日新聞社入社。お話は文教大学教授の関口康義さんです。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで録音したものです。
皆さん、こんにちは。文学探訪芥川龍之介の第16回です。今日は芥川龍之介が教師生活を辞め、職業としての作家に専念する前後をお話しします。1918年、大正7年は芥川龍之介にとって実り大きい年でした。2月2日に結婚し、やがて鎌倉に居を構えた芥川は心機一転、創作に邁進しました。前回に扱いました地獄編のほかに、袈裟と森と、開花の殺人、豊胸人の死、彼の章、蛇臭門、それに児童文学の傑作蜘蛛の糸などが書かれています。芥川の精神は充実していました。高浜虚子について俳句を学び出すのもこの年のことです。しかし海軍機関学校の公務は多忙でした。在職1年を経たこともあり、雑務が急に増えるようになったのです。誠実な彼は公務も怠ることなくしっかりこなしていました。そして公務から解放される夏休みは意欲的に創作に立ち向かうのでした。文学一筋の夏休みの生活の中で、彼はより真剣に集中して創作に立ち向かいたいと考え始めていました。それは後に入社の字というエッセイで、全精力を創作に費やさない限り、人生に対してもまた世自身に対しても済まないような気がすると表現するような考えであったのです。たまたまこの頃弟子のような関係が築かれつつあった作家の小島政次郎から慶応義塾大学教授の話が持ち込まれ、芥川の気持ちは大きく動きます。海軍機関学校は第一次世界大戦の煽りを受けて拡張の勢いにありました。すると事業は増え、雑務も増えます。また大学などとは違って事業のない日も学校に行かなくてはならず、自分の授業が終わっても決められた勤務時間中は帰れないという不都合さがこの学校にはありました。それだけに自由時間が多く取れる慶応の教授の話に彼は乗り気だったのです。けれども芥川の希望にもかかわらず、慶応大学就職の話は実現には至りませんでした。翌1919年、大正8年1月15日付で芥川龍之介の第三短編集「傀儡詩」が新潮社から刊行されています。豊胸人の死を巻頭に、巻末には地獄編を置き、中に華麗の章、蜘蛛の糸、袈裟と森と、下作三昧などを配した内容豊かな創作集です。四六版340ページ、想定は芥川自身が行い、背文字、題字、扉は菅虎尾の記号になります。特製箱入り、神経の行き届いた本です。おばうえに剣図の剣字があり、母代わりに 彼を育てた叔母富貴への感謝の気持ちが表明されています。本の題名の傀儡師とは人形使いのことで、首に人形箱を下げ、その箱の上で人形を操って門付けをして歩く大道芸人を称して言う言葉です。1919年2月号の新潮新刊紹介欄は傀儡師を取り上げ好意的に批評します。芥川氏の作物は同じ新進作家の作品の中でも取材の範囲が広いのと、技巧の精錬されているのと、空想が奔放で基地が縦横なのと、それに気品が高いのとで、自分の愛読置かないところのものである。中でも宝鏡人の詩、下作三昧、地獄編などはその発表当時においても世評を動かしたものであるが、確かに芥川氏の作中にあっても優れたものだと信ずる。芥川氏がその材料において多く歴史的な事実を取り扱うゆえをもって、芥川氏の作品に飽きたらなきを感ずる人々でも、下作三昧や地獄編などの卓越した芸術であることは承認せずにはいられまいと思う、というわけであります。翌3月号の文書世界や早稲田文学なども同じくこの創作集を取り上げ褒め上げます。売れ行きも上々で、書刷りの1ヶ月後に早くも再版を出すほどでした。傀儡師、関東に置かれた宝鏡人の詩は力のこもった作品であり、一巻を代表するとともに芥川の全文明中でも光った存在となっています。芥川はこの作品で殉教者の心理に目を留めることになるのです。最晩年の西方の詩と冒頭で、彼はクリスト教のために殉じた、クリスト教徒たちにある興味を感じた時があったと回想していますが、宝鏡人の詩はまさにその折の作品に相当します。興味とは新約聖書によって示されたエゴイズムのない無私の愛の世界に対する関心と言ってよいでしょう。エゴイズムのない愛とは何でしょうか。スウェーデンのルター派の神学者ニグレンはその著書アガペーとエロースで愛を分析し、エロースとアガペーに分けます。エロースというのはプラトンを頂点とするギリシャ思想によって代表される自然的人間の愛であって、その本質は対象を自己の幸福のために愛する自己獲得的な動機にあります。例えば親子の愛とか友情とか恋愛などが相当するわけです。それに対してアガペというのは新約聖書のイエスによって説かれたキリスト教的な愛であり、その本質は対象を自己のためではなく、ひたすらその対象のために愛する自己放棄的なところにあります。かつて芥川は失恋事件に際してイゴイズムを離れた愛があるかどうか、イゴイズムのない愛がないとすれば人の一生ほど苦しいものはない、僕はイゴイズムを離れた愛の存在を疑う、といった文面を含む書簡を友人井川京に出していました。彼はエゴイズムのない愛の存在を疑いながらも アガペーの愛を絶えず求めていたのです。宝鏡人の詩はそのことを端なくも示す作品となっております。傀儡詩は巻頭、つまり一番初めに置かれるという意味でありますけれども、その宝鏡人の詩に続いて同じキリシタンもののルシヘルが続きます。ルシヘルは2部からなり、1では出典としたハディアンのハデウスについて書かれ、2ではデウスによって下界へ追い出された暗女天使のルシヘルのことが描かれるのです。下界に追いやられ悪魔となったルシヘルの悩みには、人間の弱さや善と悪、光と闇の問題が重ねられています。次にこの期の芥川作品の佳作の一つに数えられる枯れの章が配置されます。この作品は生涯芭蕉に深く親しんだ芥川にして初めてなる作で、芭蕉の臨終に集まった弟子たちそれぞれの複雑な心理に光を当て読ませるものを持っています。高等学校の現代文の教材にもしばしば取られる作品ですね。内容を紹介しましょう。芭蕉の臨終の席で門弟たちは一見悲嘆限りなき様に見えながら、各自は勝手な思いを抱いていると語り手は言います。木節は自分は医師として万法を尽くしたろうかという疑念に悩む。企画は師匠との根性の別れの悲しみどころか、骨と皮ばかりに痩せ衰えた知識の師匠の不気味な姿に嫌悪感を持っている。巨来は自分の骨折りぶりを満足の目で眺め、思考は他日自分の筆によってかかるべき終焉期の一節さえ予想しながら、自分たち門弟は師匠の最後を痛まずに師匠を失った自分たち自身を痛んでいるとの思いにとらわれています。さらに伊善坊は芭蕉の死を悲しむより、師匠の次に死ぬ者はことによると自分かもしれないという恐怖を抱き、不愛想な顔をしている。芥川には漱石の臨終が意識されていたという宇野浩二の発言もあるほどです。自身の体験や思いを大ひねりにひねって創作化するのは芥川の得意としたところで、枯れの章もその一つでした。枯れの章、骨を折ったものですから世評に関わりなく、自分ではある程度の満足を持っていますとは姿を当て芥川書簡、1918年10月10日付の一節です。枯れの章の次には貝書き物の開花の殺人が来ます。明治初期の世相風俗が的確に捉えられ、探偵小説風の面白さもあって一気に読める作です。傀儡詩一巻の半ばに童話蜘蛛の糸が置かれます。内容に関しては次回に詳しくお話しします。童話で一息入れさせて、以下歴史ものの今朝と森藤とある日の大石蔵之助が続きます。この2編は小説集の中央にあって全体を引き締めている感じです。次に現代ものの小説首が落ちた話と毛利先生が来ます。小説集傀儡詩の中で一番影の薄いところです。芥川作品に現代物が歴史物と遜色なく肩を並べて登場するのは、
秋を含む第五創作集やらいの花以後のことでしょうか。
ところで慶応義塾大学就職の話がうまくいかないと知った芥川は転職運動に乗り出します。1919年1月12日芥川は大阪毎日新聞社の鈴木田純介例の給金宛てに大阪毎日の社員にしてくれないかとの便りを出します。彼は海軍機関学校の教師に見切りをつけたのです。第一次世界大戦後の日本の軍備拡張は寺内内閣の1917年大正6年から顕著になります。海軍は人員の増強とアメリカとの舰艦つまり軍艦を作る競争に熱中しました。海軍機関学校もその余波を受け4月からの新年度には生徒数のなんと3倍増が予定されていました。当時の小島政次郎宛て芥川書簡の一節には何しろ4月から先になると海軍拡張が始まりそうなので弱っているのです。どう考えても僕の機関学校へ就職した理由と海軍拡張とは根本において相入れそうもないと書いた胸の中もよくわかるというものです。芥川は自ら前途を打開しようとしました。彼は当時大阪毎日新聞社の社友でしたが今度は社員になりたいというわけです。鈴木田給金宛ての便りで芥川は私は今のままの私の生活を持続していく限りとてもろくなことはできそうもない気がするのです。ろくな仕事ができないばかりではない、あなた方の社から月に50円の金をもらっていながら一向あなたの方の社のためになる仕事ができないだろうと思うのですと書き、さらに私が社員になるというのはあなたの方の社へ出勤する義務だけは負わずに年に何回かの小説を何度か書くことを条件にして報酬をもらうということですとの具体的条件を出すのでした。前年夏頃から芥川はプロ作家としての意識を持ち始めていましたが、今や作家生活上の問題に生き悩み教師と創作の二股稼業を清算しようとしていたのです。鈴木田給金宛ての便りの中には私の知己としてあなたに相談するつもりともあり相手の人物を十分信頼して新しい生活に踏み出そうとしたのです。芥川の希望は達せられました。第一次世界大戦後の大阪毎日新聞社は資本を増やし印刷機械の刷新紙面の改善さらには通信網の拡大に力を入れており交流期にあったこともあり話はスムーズに運びました。仲間の菊池寛ともども芥川龍之介が大阪毎日新聞社入りをしたのはこの年3月のことでした。芥川は学芸部へ、菊池は社会部へというのが新聞社の人事方針でした。帰らなんいざ草のいおりは春の風、この句には宮遣いから解放されようとする芥川の安堵感が託されています。3月28日に最後の授業をした芥川は教科書出席簿
その他皆ストーブに放り込んで燃やしてしまい、翌月28日には結婚後1年と3ヶ月ほど暮らした鎌倉の家を引き上げ、東京府北豊島郡滝野川町あざ田畑の養父母の家に妻文と共に戻りました。ここは芥川龍之介の終の住処となった家です。その家は現在の JR 田畑駅から歩いて6、7分のところにありました。敷地は約200坪、広い庭には椎の木、楓、イチョウの木が植えられ、裏庭には琵琶の木があって、季節ごとにたくさんの実をつけていました。建物は1階が4間に台所、風呂場、難度、2階は2間でした。当時にあっては恵まれた住宅と言わねばなりませんけれども、芥川家には3人の老人がいましたので、鎌倉在住の頃のような自由は享受できなくなり、窮屈な思いを感じるようになったのは致し方ないことでした。彼の生涯を通しての旅を好む性格も、こうした環境とも無縁ではないでしょう。芥川龍之介は多い年は1年の3分の1ほどを旅に費やすという作家でした。1919年、大正8年4月、出社の義務を負わない大阪毎日新聞社の社員となってからは、旅の連続です。勘ぐりますと、彼は養父母と育ての母であったおばふきのいる家、3人の老人に監視される家にいたくなかったのかもしれませんね。田畑には文化人が多く住んでいました。隣の家は中金家の香取穂妻邸であり、真向かいは医師関根真一邸でした。芥川家の主治医となります下島勲氏の楽天堂医院は、芥川家から4、5分の自称圏の杉向かいでした。雑誌政党の平塚来長、それに陶芸家の板谷波山などの家も近くにありました。田畑の家に戻った芥川龍之介は、2階の八畳間の書斎に菅虎雄の筆になる餓鬼窟の3文字の変額を掲げるようになります。変額というのは細長い額でありますね。で、餓鬼とはエゴの意味で、芥川の画号でもあるのです。それはまた俳名と言ってもいいと思います。俳句を作る時の名前ですね。以前から彼は面会日を日曜日と決めていました。横須賀の海軍機関学校時代は土曜日に田畑に来て泊まり、月曜の朝鎌倉に戻るという生活が続いていました。そうした生活上のリズムから、自然に日曜が面会日となっていたのです。先生であった夏目漱石の木曜会のことが頭の片隅にあってか、芥川は面会日を大切にしました。そして日曜日にはできるだけ家におり、やってくる人々と談笑するのを楽しみとしました。それが創作への刺激ともなっていたのです。彼はこの頃しっきりに面会日には遊びに来るよう友人知人に勧めています。日曜に遊びにござれ梅の花という句を添えた手紙も盛んに出しています。一種のサロンがここに出現することになります。日曜日の面会日には芥川の魅力に惹かれた芥川と同世代か、 ほんの少し若い連中が集まるようになります。何せ芥川は才気冠発、知識旺盛、座談の名手と来ています。
その場に参加しているだけで刺激を受けますから、田端のサロンは賑やかでした。一高や大学時代、またその延長である第四次新市長時代とは異なった交友関係がここに誕生しました。それは芥川にとって新鮮な体験であったはずです。
当時田端のサロンを訪れたのは岡栄一郎、小島政次郎、佐々木茂作、滝井耕作、南部修太郎などです。皆芥川と年はさして違いません。これまでの芥川論では、面会日は芥川の鎌倉引き上げ後に始まったように記し、集まった人々も芥川よりずっと若い年少の友扱いをしてきました。ところが事実は、今申しましたように田端のサロンは彼が横須賀の海軍機関学校在職中から開かれており、常連の客は皆芥川と年はさしてたがわないのです。例えば岡栄一郎は1890年明治23年生まれで、芥川より2つ年上であり、南部修太郎は芥川と同年の1892年明治25年生まれなので、芥川の2つ年下に過ぎません。田端のサロンには小説家志望の青年ばかりでなく、他人詩人の室尾再生、隣の家の中金家香取穂妻、画家の小穴隆一、小杉美星、さらには主治医の下島勲氏なども加わるようになります。いわゆる田端文士村の人々と芥川との交流は1919年以降次第に深まり、同感会というグループまで誕生することになるのです。芥川龍之介を中心とする田端サロンは、芥川の豊かな話題、巧みな弁舌による座談の進行もあって繁盛しました。芥川は座談を好み、そこからさまざまな情報を得ようとしたかのようです。彼はまだ若い小説家でした。澄んだ目、秀麗な容貌が魅力的でした。初めて田端のサロンを訪れた小島政次郎は後年眼中の人で、その場の様子を詳しく描くことになります。小島政次郎は芥川の書斎をフランスの詩人ステファン・マラルメの書斎の雰囲気に例え、実際私は慶応義塾の文化で学んだことよりももっといろんな知識や鑑賞の態度や文学の本質についてなど、少なくとも文学の微妙な真髄をここの書斎での談話から学んだとも書いています。では今日はここまでにします。
NHK カルチャーは文学探訪、芥川龍之介第16回、大阪毎日新聞社入社。お話は文教大学教授の関口康義さんでした。次回は児童文学と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。